主の回復の目標、メッセージ1、一人の新しい人としての紹介のビジョンを見るという私たちの緊急の必要。1、この時代の終わりの日々、主が戻ってこられることができる前に、私たちは一つ体と一人の新しい人のビジョンを見なければなりません。天のビジョンは私たちを支配し、私たちを制御し、私たちを管理し、私たちを方向づけ、私たちを保護し、私たちを徹底的に変え、私たちを真の一人の中にも保ち、私たちに大胆さを与えて前進させます。一人の新しい人がの実際的な出現のために、私たちは皆キリストを私たちのパーソンとする必要があります。箴言29章18節、ビジョンがないところでは民は勝手に振る舞う。使徒26章19節、こういうわけでアグリッパ王よ、私は天からのビジョンに背かず。敵よ、パウロはダマスコで天からの光によって地に打ち倒され、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた後、祈りの中で聖書の言葉と自分に起こったことを再考慮することにより、キリストの体のビジョンを受けました。私たちも自分の霊を活用して、聖書の言葉と自分に起こっている環境を霊の中で考慮して、パウロが見たのと同じ天的ビジョンを見ることができます。このようなビジョンは私たちの全生涯を支配し、方向づけ、前進させることができます。2、紹介は一人の新しい人であり、神の永遠の定められた御旨を完成するためです。神が人を創造した意図は、団体の人を得て、ご自身を表現させ、ご自身を代行させることでした。創世記1章26節、それから神は言われた、我々の形に我々の姿に従って人を作ろう。そして彼らに海の魚と空の鳥と家畜と全地と地を這うすべての這うものを治めさせよう。エペソ4章22節、あなた方は以前の生活様式においてあの欺きの情欲によって腐敗している古い人を脱ぎ捨ててしまったのです。そしてあなた方の思いの霊の中で新しくされ、またあの実際の正義と正の中で神に従って創造された新しい人を来たのです。適用紹介は成長して一人の新しい人に至る必要があります。そのための重要な秘訣は、思いの霊の中で新しくされることです。思いの霊とは、霊の中のキリストが思いに浸透して思いを更新している状態を言います。また私たちの魂の中心である思いは私たち自身でもあるので、思いを霊につけることで私たちの実生活の中でキリストを経験することができます。私たちはまず自分の霊を訓練して、霊が私たちの3部分で最も強い部分になる必要があります。それから思いを霊につけて、実生活の実際的な事柄でキリストを経験してください。キリストを経験し、キリストで満たされて、私たちのスクールライフ、ビジネスライフ、結婚生活、家庭生活が祝福されますように。3、一人の新しい人は十字架上のキリストの死を通して創造されました。一人の新しい人はキリストによって2種類の材料を持って創造されました。それは、贖われ創造された人と神聖な要素です。キリストは十字架上でこれら二つの要素を一緒にし、新しい人を生み出しました。キリストの中にいなければ、私たちは一人の新しい人へと創造されることはできませんでした。なぜなら私たちは自分自身の中に神聖な本質、すなわち新しい人の要素を持っていないからです。エペソ2章15節、数々の規定からなっている戒めの律法を、彼の肉体の中で廃棄されたからです。それは彼がご自身の中で二つのものを一人の新しい人へと創造して平和を作るためであり、また十字架を通して両者を一つの体の中で神に和解させるためでした。 それによって敵意を殺してしまったのです。
4. 一人の新しい人は、私たちの中へと構成し込まれたキリストです。私たちが全てを含むキリストを経験し、享受するとき、彼は私たちの中へと構成し込まれ、私たちは一人の新しい人となります。コロサイ3章10節、新しい人を来たのです。その新しい人は、それを創造された方の形に従って、全く知識へと至るように、新しくされつつあるのです。11節、その新しい人には、ギリシャ人とユダヤ人、カツレとムカツレ、未開人、スクテア人、奴隷、自由人はありえません。キリストがすべてであり、すべての中におられるのです。適用。私たちの天然の存在は、新しい人の構成要素ではありません。キリストだけが新しい人の構成要素です。5. 主の回復の目標は、一人の新しい人を生み出すことです。主はサタンに、彼が諸国民の間であらゆる言語と民族から一人の新しい人を生み出すことができることを見せたいのです。これは外側の運動ではありません。それは私たちの内側の命、パーソン、構成要素としてのキリストご自身です。一人の新しい人は、神の王国をもたらし、王キリストを地に戻します。啓示録5章9節、彼らは新しい歌を歌って言う。あなたはその巻物を受け取り、その封印を開くのにふさわしい。なぜなら、あなたは豊富られ、その地によって、あらゆる部族、言語、民族、国から人々を神に買い取って、10節、彼らを私たちの神のために王国とし、祭司とされたからです。そして彼らは地上で王として支配します。11章15節、第7の御使いがラッパを吹いた。すると、天に大声があって言った。王の王国は、私たちの主と彼のキリストの王国となった。彼は永遠にわたって王として支配される。敵よ、日本の首相会の中に、中国、韓国などのアジア国やアフリカからの兄弟姉妹が加えられています。これは、実は、一人の新しい人の出現のためです。私たちは、自分の霊を活用して、内側で命を与える霊であるキリストに触れて、文化の知識界による敵意の廃棄を経験し、さらに、神聖な要素の中で、一人の新しい人を建造することができますように。6. 今は、神が彼の定められた御旨を完成する、一人の新しい人を成就する時です。この新しい人は地上に完全に出現します。世界情勢が起こされてきたのは、一人の新しい人を生み出すという目標のためです。主が現在の時代に行っているあらゆることは、一人の新しい人の実際的な出現をもたらすことです。今日、新しい人が出現するために、あらゆるものが熟し、用意され、備えられています。私たちは皆、自分がどこにいるのかを見なければなりません。私たちは、終わりの時により、この時は最高の黄金の時です。これは、主の回復のための正しい時です。私たちの視野は広げられなければなりません。エペソ4章12節、それは生徒たちを成就して、その務めの働きへと、キリストの体の建造へと至らせるためであり、13節、ついに私たちすべてはその信仰の位置に、また神の御子を知る全く知識の位置に到達し、 一人の完全に成長した人に到達し、キリストの本丸の身の丈の度量にまで到達するのです。適用。世界情勢は、教会が一人の新しい人に到達するためです。私たちは、このような理解を持って、ビジネスライフやスクールライフを送る必要があります。言い換えると、世界情勢や自分の小さいな世界である会社や学校などの環境は、すべて私たちがキリストを経験して、教会を建造する助けになるのです。私たちが、このような長官的な見方を持ったクリスチャンとなり、実生活において、主と共に力強く前進できますように。米国は2018年5月14日に、正式にイスラエルの米国大使館をテルアビブからエルサレムに移しました。中東は世界情勢の中心であり、その中心はエルサレムです。エルサレムはユダヤ教、キリスト教、イスラエル教の聖地で、国際社会は政治的な中東を恐れて、イスラエルの首都をエルサレムとすることを認めていませんでした。米国のトランプ大統領は、政治的に中東半端になることを拒否し、反対の中でも大胆にエルサレムがイスラエルの首都であると宣言しました。このことは、聖なる地にイスラエルの宮が建造されるための大きな一歩であるということができます。全世界でこのことはトップニュースとして伝えられましたが、日本ではトップニュースとしての扱いを受けていませんでした。日本人は長官的な見方を持つことが苦手なので、地理的に遠いイスラエルのことにあんまり関心がありません。しかし、主の回復の中の私たちは、世界情勢の中心がエルサレムであることを認識し、エルサレムにある教会のために、神の終局の動きである主がエルサレムのオリブ山に戻って来られることのために祈るべきです。私たちは世界情勢の背後にある神聖な動きの観点を持って、一人の新しい人のために地方で教会生活を実行します。アーメン。
経験1、思いの霊の中で更新されることによって、実際的に古い人を脱ぎ捨て新しい人を着る。聖書は決して多くの新しい人があるとは言っていません。聖書はただ一人の新しい人があると告げています。この一人の新しい人は個人ではありません。彼は団体の人であり、この団体の新しい人はすべての神人の集大成です。すべての神人を一緒にするとき、一人の人があります。この一人の人は新しい人と呼ばれており、新しい人類を指しています。アダムは古い人類でした。彼のすべての子孫は彼と一であり、古い人となります。今日私たち、キリストにある信者は、皆キリストと一であり、新しい人になります。新しい人はキリストによって2種類の材料を持って創造されました。第一は贖われ、創造された人です。第二は神聖な要素です。キリストは十字架上でこれら二つの材料を一緒にし、新しい人を生み出しました。一粒の麦が地にまかれると、一方でその麦粒は死にます。それは死につつあるとき成長しています。麦粒の死は新しい植物を生み出します。かつてただ一粒の麦であったものが最終的に新しい植物となって多くの麦粒を生み出します。麦粒の死を通してその麦粒は終わらされます。同時に何かが発芽して成長して新しい植物になります。これはキリストの死において完成されたことの霊章です。キリストは十字架上にいたとき終わらせ、また生み出しておられたのです。中高生編。 エペソ4章22節、あなた方は以前の生活様式において、あの欺きの情欲によって腐敗している古い人を脱ぎ捨ててしまったのです。23節、そしてあなた方の思いの霊の中で新しくされ。24節、またあの実際の義と性の中で神に従って創造された新しい人を来たのです。新しい人は2種類の材料を持って創造されています。第一は贖われ創造された人です。第二は神聖な要素です。第一の贖われ創造された人は古い人を脱ぎ捨てることによって生み出されます。古い人の中には欺きがあり、他人を欺くだけでなく自分をも欺きます。ですから古い人は複雑で自己矛盾しています。また古い人は情欲に満ちており、個人主義ですので、自分にとって益があるかどうかということをいつも優先してしまいます。第2番目の神聖な要素は、復活の中にある神聖な命の分与によって預かることができます。十字架の欺きを殺す効力も、復活の命の分与も、すべてを含む命を与える霊の中に含まれていますので、あなたが実際的に古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着るために、あなたはまず自分の霊を活用し、命を与える霊に触れてください。そしてさらに進んで、思いを霊につけることを訓練してください。例えばあなたが勉強するときに、その内容が理解できないのでイライラします。このイライラするのは古い人です。あなたは静かに主の御名を内側から何度も呼び求めてください。その後、次のように祈ることができます。おう主イエスよ、イライラする古い人を脱ぎ捨て、新しい人を着ることができますように。そのために自分の霊を活用します。私の霊が私の魂より強くなることができますように。そして思いを霊につけます。私の霊が私の思いを支配してください。思いの霊の中で落ち着いて問題について考えることができますように。思いの霊の中で私の思いは神聖な要素によって更新されるので、私の理解力は引き上げられることができます。アーメン。主に感謝します。思いを霊につけることで、あなたの古い人のイライラが取り除かれ、神聖な要素によって更新されたあなたの思いの中で勉強することができるとは、なんと素晴らしいことでしょう。ハレルヤ。ダニエル書1章20節。王が彼らダニエルと3人の友人に尋ねる知恵と理解のあるあらゆることで、彼らは国中のどの魔術師、呪文師よりも10倍も勝っていることが分かった。またあなたはクラスメイトと人間関係がうまくいかず、不安で暗くなることがあると思います。このような時にも思いを霊につけることで、古い人を脱ぎ捨て新しい人を着ることを経験してください。あなたは次のように祈ることができるでしょう。おう主イエスよ。私は古い人の中に生きていると、自分の偏りによってどうしても合わない人が出てきます。私は心の狭い人です。主イエスよ、私の個人主義と偏りの罪を告白します。神聖な要素が私の思いに広がり、私の精神的なキャパシティを広げてください。あなたご自身を私の魂の中に、特に思いの中に注入してください。私が様々な人と共に平安の中で前進できますように。アーメン。
経験2。うちにいますキリストは栄光の望みである。新しい人は神の豊満としてのキリストに対する享受から出てきます。私たちが日ごとにキリストを享受するとき、彼は私たちの中へと作り込まれ、私たちの存在の中へと構成し込まれます。このようにして、キリストは私たちの構成要素となられます。日ごとに
キリストは私たちの中へと構成されていきます。最後に私たちは皆徹底的に彼で構成されます。キリストで構成された結果、私たちは新しい人になります。この新しい人の中にはどの天然の人の地位もありません。ただキリストにだけ余地があります。キリストは新しい人の中で全てであり、全ての中におられます。新しい人の中でキリストは全ての主体であり、全ての主体の中におられます。キリストが新しい人の中で全てであり、全ての中におられる唯一の道は、彼がご自身を私たちの中へと構成し込むことです。キリストが構成されていく過程は、私たちがキリストを享受することを通して起こります。主を呼び求め、彼を賛美し、彼に感謝と礼拝を捧げるとき、私たちは彼で満たされます。そのようにキリストを享受し経験することを通して、私たちは徐々にキリストで構成されます。私たちが彼を享受するとき、彼は私たちをご自身で構成します。在職青年編、コロサイ1章12節、光の中で生徒たちに割り当てられた分け前に預かるようにと、あなた方を資格づけてくださった御父に感謝を捧げるように。13節、御父は私たちを暗闇の権威から救い出して彼の愛する御子の王国に移してくださいました。27節、神は彼らに異邦人の間にあるこの奥義の栄光の抱負がどんなものであるかを知らせたいと願われました。それはあなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みです。ビジネスパーソンとしてあなたには栄光の望みがあります。この栄光の望みはあなたの能力によるのではなく、あなたのうちに住んでいるキリストによるのです。ビジネスの様々な状況において、特に困難な状況において、あなたは実際的にキリストを経験し享受してください。例えばあなたは今まで経験したことのないビジネス上のプレッシャーによって押しつぶされそうになっています。この時あなたは、これらの環境は訓練のために神によって用意されたものであることを理解する必要があります。ヘブル12章10節、肉の父は自分の良いと思うようにしばらくの間取り扱いましたが、霊の父は益のために私たちが彼の聖に預かるようにと取り扱われるのです。11節、どの取り扱いもその時は喜ばしいこととは思われず、むしろ苦しいことと思われます。しかし後になると、それによって訓練された者たちに平安の義の実を結ばせます。第一コリント10章13節、あなた方に望んだ試みで人の常でないものはありません。神は真実であって、あなた方が耐えられないような試みに遭うことを許されません。むしろあなた方がそれに耐えることができるようにと、その試みとともに出ていく道をも備えてくださいます。あなたに望んだ試練をあなたは恵みによって乗り越えることができると考えてください。神の言葉によると、すべての環境は神がアレンジしたものであり、耐えられない試みはあなたには来ないのです。あなたは主の中で勇気を出して次のように宣言してください。おう、主イエスよ、私はプレッシャーに押しつぶされそうです。しかし私はこの環境を乗り越えることができると信じます。それは私が成長するのに必要なものであり、私が恵みに頼るとき、私にとって重すぎないものです。なぜなら、私の益のためにあなたがアレンジしてくださったからです。主を賛美します。信仰によって私は一歩一歩着実に前進して、この環境を切り抜けます。私のうちに住んでいるキリストは栄光の望みです。この苦難の後、私を待っているのは栄光です。ハレルヤ、主を賛美します。兄弟の証、 私は主の導きのもとで4月に新しい会社に転職しました。入社してみると、この会社が財務上厳しい状況にあることが分かりました。私はなぜ主がこのような会社に私を導かれたのか理解できず、非常に困惑し途方に暮れました。このような時、静かに主の御前に出て、主と交わる時間を持ちました。主との交わりの中で信仰が注入され、主と共に前進する気力を回復することができました。信仰によって一歩一歩主を経験しながら前進する中で、この環境は自分の前進のため、主が用意されたものであることが徐々に理解できるようになりました。先のことはまだよくわかりませんが、私がわかっていることは、うちに生きておられるキリストは私の栄光の望みであり、この患難の結果も栄光であるということです。アーメン、ハレルヤ。